光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子です。
おはようございます。脇坂さん、
はい、
今日は大晦日、今年最後の放送ですよ。
本当に早かったですよね。振り返ってみると今年もいろんなことがありました。世界の至るところで争いが起こり、多くの人々が今も苦しんでいます。あまりにも悲惨で何もできない自身が辛いですね。
そうですね、まあ、そんな悲しいニュースばかりの中、 WBC ワールドベースボールクラシックでの優勝、阪神タイガース、オリックスバファローズの優勝、アジアプロ野球チャンピオンシップでの優勝など、近畿地方にゆかりのある選手や球団の活躍が鬱屈していた雰囲気を明るくしてくれました。
本当にそうですね。彼らの活躍に心が躍りました。野球選手たちのように私も世の中を明るくできる小さな灯火になれるように、来年も努力したいと思います。
そうですね、来年もこの金光殿福音の光の放送が暗い夜を照らす灯明台の役割を果たせればと私も思っております。さて、今日は長い間ラジオを通して福音の光を灯し続けてこられたラジオ牧師岩間博史先生をお迎えして、いろいろとお話をお聞きしたいと思っております。チューニングはそのままで、最後までお聞きください。
福音の光、今朝は金光殿年末特別番組をお送りいたします。金光殿ラジオ牧師岩間博史先生との対談をお届けいたします。それでは岩間先生、上山先生、よろしくお願いいたします。
今日は今年最後の放送ということもあり、今お聞きいただいている福音の光で長らくラジオ牧師としてリスナーの皆様のお耳にかかっておられる岩間博史先生をゲストとしてお迎えして、お話をお伺いしたいと思います。それでは本日のゲストをご紹介いたします。ラジオ牧師岩間博史先生です。
おはようございます。ラジオ牧師の岩間博史です。
早速ですが、先生はラジオ牧師を始められて今年で何年になられましたか？
そうですね、正確にはわからないんですけど、まあ、四半世紀近くラジオ牧師をさせていただいております。
随分と長い間放送伝道に関わってこられたんですね。
そうですね、
まあ、先生の放送を通して、まあ、福音に触れて信仰を持たれた方もたくさんおられたでしょうね。
ああ、そうだといいんですけど。
ところで、先生が放送伝道を始められるきっかけが何だったかを教えていただけますか？
はい、まあ、そもそも金光殿との出会いは、牧師になって4年ほど経った時、当時存在していた制作局ラジオ委員会の前身のようなものなんですが、その長であられた K 先生からメンバーになってくれないかというお誘いがあって、制作局員になったということが始まりでした。
ああ、そうだったんですね。
はい、ある宣教師の方が大阪の自宅にスタジオを持っておられて、時々収録に行かせていただきました。それから数年ほどブランクがあって、 M 先生からラジオ牧師のお誘いがありました。特に私がその方面に長けていたわけでも何でもなくて、ただ一方的な神様の選びだったと今にして思います。
ああ、そうなんですね。
はい、
まあ、放送伝道に携われた時には、まあ、こんなに長くもこの奉仕を続けることになるとは、まあ、きっと思っておられなかったと思います。
はい、
まあ、神様はラジオを通して福音を述べ伝えるために、まあ、岩間先生の優しい声を必要とされたんでしょうね。
ああ、そうでしょうか。
まあ、実際先生のファンすごく多いですしね。
そうですか。
ああ、そうですよ。まあ、そういえばちょっとね、話変わりますけれども、
はい、
とある数字からの情報によりますと、まあ、先生は学生時代にウェイトリフティング、あの重量上げですね、昔の言葉で言えば、
はい、
これをされていたと、まあ、聞いたんですけれども、この情報の真偽を 今日は確認したいなと思っているんですけれども、これは本当なんでしょうか？
はい、本当なんです。田舎から大学に入学したばかりの私がウェイトリフティング部の新入生勧誘に引っかかったんです。
そうなんですか。
はい、高校時代までスポーツ系の部活などに全く縁のない身長160センチ体重48キロ未満の貧弱な体の私に、重量挙げ部に入らないかと声をかけられたので、勧誘する方もする方ですよね。
そうですよね。
はい、当時の階級の分け方でフライ級のものがゼロだったというのが声かけの理由だったようです。
あ、そうですか。
何でもそうなんですけど、断るのが下手な私は学ラン姿の先輩の半ば強引な勧誘に押されて承諾してしまったのが運の尽きです。それ以来4年間ウェイトリフティングを続けることになりました。
あ、そうだったんですね。
はい、
あの学ラン姿って聞いてもなんかね、若い方々はよくわからないかもしれませんけれども、まあ、あの大学とかに行くと、まあ、体育会系の学生はこう結構バリッとした、昔の言葉で言えばすっぱりのようなね、うん、格好をして、まあ、少しあの長めの学ランを着て、まあ、長ランとかいうやつですね、はい、あれを着て、まあ、ちょっとね強引に勧誘とかしてますもんね、
はい、
あ、それにこうね、こう惹かれてというか、もう半ばこう強制的みたいな感じになってしまったんでしょうかね
そうですね。
でもまあそういうふうなね、ちょっと強制的な側面もあったのかもしれませんけれども、それでね先生はまあウェイトリフティングをまあ4年間も途中でやめることなく続けられたわけですけれども、
うん、
まあ、あのこのウェイトリフティングの経験が、まあ、全くね今のこう生活とかに影響を与えてないということはないと思うんですけれども、まあね、その影響がどういうふうにあったのかっていうのをね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども。
はい、そうですね、ウェイトリフティングを4年間続けたということは私にとって良かったなと思います。体力が養われたという面ももちろんありますが、うん、何よりも精神的に鍛えられました。練習がきつくて根を上げそうになっても、何くそと踏ん張る根性のようなものが身につきましたね。
あ、そうでしょうね。
はい、これはその後の牧師としての働きにも当てはめられて、キリストの使徒パウロがコリント人への手紙第1、9章27節で、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます、他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです、と言っていますように、神様のために自分を厳しく律するという姿勢につながっているように思いますね。
ああ、なるほど。まあ、お聞きしておりますと、この偶然の連続のように思えることがね、後になって振り返ってみれば、まあ、そこには神様のご計画があったんだなと思わされました。
はい、
さて、あの井山先生はこの放送のラジオ牧師以外に、まあ、金峰殿でどのような活動をされているのか、まあ、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？
はい、ラジオ牧師以外には私は長年事務局長を務めていまして、足りないながらも金峰殿に仕えさせていただきました。今は組織改編のため事務局長という立場ではありませんが、運営部門の責任者として広報誌の原稿依頼と収集、教会訪問の企画、教会紹介、実行委員会初期などをさせていただいています。
この放送を祈りと献金で支えてくださっている協力教会と個人支援者の皆様には、今井山先生のお話の中で紹介してくださいました福音の光という伝道師と、金峰殿の活動を紹介した金峰殿という題の広報誌をお送りしております。まあ、今この放送を聞いてくださっているあなたも金峰殿の放送伝道の同労者、仲間となっていただけないでしょうか？祈りと献金でお支えいただけるあなたには、伝道師福音の光や広報誌金峰殿をはじめ金峰殿の機関誌を毎月お届けいたします。あなたもぜひサポーターになってください。それでは最後に、来年度の抱負やリスナーの皆様へのメッセージをお願いします。
いつも金峰殿のラジオ放送福音の光をお聞きくださってありがとうございます。 リスナーの方々のお祈りとご支援あっての番組放送です。これからもお支えください。私たちも主を仰ぎつつ頑張っていきたいと思います。
山先生、貴重なお話、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岩間先生、上山先生、ありがとうございました。
お話の中で岩間先生が引用されたコリント人への手紙第1、9章27節の私は自分の体を打ち叩いて従わせます、それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることのないためですという御言葉が心に響きました。いつも静かな方なのですが、御言葉にいつも忠実に生きておられる岩間先生のお人柄と姿勢をここまでうまく表した言葉はないなと思いました。私も岩間先生に習って御言葉を生きるものでありたいと思わされました。
そうですね。岩間先生はとても控えめで物静かな方ですが、うちには凛としたものをお持ちの先生ですね。金宝殿の事務局の中でもいろんな働きを細やかに支えてくださっています。ここで皆様からのお便りをご紹介しましょう。大阪市の宇野信弘さんからです。土曜日曜4時半に楽しみにしています。京都市の加藤大さん、いつも届けてくださる聖書の話、心の糧として聞いています。奈良県五條市の新しむつみさんからです。聞いていて落ち着きます。尼崎市の伊藤浩一さんから、ラジオをつけっぱなしで寝ているので半睡半覚の状態でいい具合に言葉が頭に入ってきます。心地いいです。
宇野さん、加藤さん、新しさん、伊藤さん、お便りありがとうございます。これからも皆様の心の糧となる番組作りに励みたいと思っております。来年もぜひお聞きください。この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金宝伝は、近畿を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。今日は日曜日です。金宝伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。祈りましょう。いつも私たちを見守り導いてくださる神を褒めたたえます。私たちが不安や困難の中にあるとき、あなたは私たちを癒し新たなお導きを与えてくださいます。来年も私たちを変わらずお導きください。私たちはあなたの福音の光に導かれ歩み続けます。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ではここで金宝伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？今年最後の金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子でした。
今年も1年間欠かさずお聞きいただきありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。
Thank you.